カジさんの移籍好奇心、前回からの続きです。
外食が多い場合ってミネラルをどういう風にして意識して取ればいいのかななんてことは今ふと思いました。まあ、僕がその一人暮らししてる時なんかも、そういえば母ちゃんなんかそのミネラルっていう風には言わなかったけれども、まあ、とりあえずその野菜食え野菜食えっていうのはずっと言われた感覚があって。
そうですね。だから、手軽なところで言うとさっきの昆布水みたいなものであるとか、ちょっと海苔をおやつに食べるとか、あとはそれこそミネラルの多いお水とお塩を普段から使うとか、そういうのでもいいだろうし、なんか魚介類だからなんかビール飲んだ時にサキイカでもいいんですよ。イカも甘味食材。
あ、そうなんですね。
しかもたくさん取らなくていいんですよ、ミネラルって。取りすぎると体の機能がおかしくなるものが多いので、本当に微量のものでいいので、意外に取れちゃったりするんですよね、ちょっとしたそういった気をつけることで。だから本当なんか海苔の大判全形1枚1日食べてるだけでも結構いっぱいミネラルが取れるみたいな。
海苔はいいね。
うちね、息子が偏食なんですよ、今 4,5 歳ぐらいだから。だからとにかく海苔を食べさせてる。特に便通が悪くなる、お肉とかご飯は食べるけどお野菜嫌だみたいになるから、そういう時は海苔、おやつに海苔食べるみたいな、それこそ全形の1枚渡して、半分にしたらこの前ブチ切れてたんで1枚渡して。
ね、
そうするとね、本当にすごいお通じも良くなるんですよね。子供ってすぐ反応が出るから、ちょっと便秘だなっていう時に食べさせてあげたりすると、ね、水溶性の食物繊維もたっぷりだから、すごい機能が良くなって、だから今のエリリンの聞いて、あ、そうだな、手軽には海苔が一番うちはやってるなと思って聞いてました。
そう、本当にね、意外に偏食のお子さんでも海苔は食べるよね。
そうなのよ、みんな海苔めっちゃ好きなんだよ、あれ。
なんか一説には海苔の旨味は母乳に近いって話もある。
うーん、
そうそう、
なるほどね。
子供はみんな好きみたい。
そうそう、みんなね、パリパリもするし、好きなんだよね、味付きじゃなくても。
で、なんかすごく味覚を育むにも海苔ってよくって、すごくアミノ酸が豊富。
あ、そっか、
旨味リッチだし、あれを食べることによってそういった食材の旨味を感じられるようになるから、添加物いっぱいのものじゃなくてもちゃんと満足して喜んで食べれる。
なんかそういう意味ではさっきの海苔もそうだし、海藻類を多分世界的にもよく食べる民族じゃない、日本人って、うん、エリリンね、それこそ海外生活もあるからよく知ってると思うけど、
海外じゃ、だからアメリカとかじゃまず海藻食べないよね。
そうなんだ。
そうだよね、食べてるの見たことないもんね。カリフォルニアロールも外側のりにしないもんね。見た目が、ま、
もう外側が黒いと気持ち悪いって言ってます。
そうだよね、気持ち悪いっていうので内側に入れるっていう。まあ、今でこそね、やっと寿司が一般化して、いつもの海苔巻きも食べるようになってるけど、
だから食べ慣れないから、海藻のあの味自体がなんか生臭いとか美味しくないって思うみたい。だから昆布だしも意外に西洋人にとってはハードルが高いね。
あっさりなのに。そういう意味ではさ、そのエリリンは海外にもいたと思うんだけど、海外にいる時にミネラルというかそういう甘味を意識するときってどういう食材使ってたの？
結構ナッツ類かも。甘味っていう分類はしないけど、ナッツとかはミネラル多いし。
なるほどね。
あと雑穀系、キヌアとか、ああいうものかな。
あ、そっか、そういう意味ではさっきのカジさんのなかなかミネラルを意識できないときは雑穀米炊くっていうのも一つの、
それもありだ
ね、手になりそうな。家で炊くときは雑穀米にして、おにぎりにして、海苔巻いて持ってけば、
いいじゃん。
味噌汁でもつければ完璧です。
最高だよね。朝ごはんそれにするだけとかね、お昼それを持っていくだけでも、もしかすると一人暮らしの方でも気軽にミネラルの身近にある生活ができるかもね。
確かにね、 昼夜外食でも朝それだったら結構もう一日いいかもしれない。
ねえ、大量に食べなくてもいいのよっていうありがたい情報があるから、
うん、
あ、意外とこうすると身近になったんじゃないですか、梶さん、ミネラル、うん、ね、
海苔はいいね。おやつで海苔っていうのは、まあ、すぐにでも取り入れられるし、そのミネラルが不足してくると腎にあまり良い影響を与えないっていうことでしょ、うん、そうなるとどんな風に体は変化してくるんですか、うん、
一番わかりやすいのは髪ですね。抜け毛が増えるとか髪が細くなるとか髪がバッサバサになるとか。
あ、それは男女関係なく、
男女関係なく。
へえ。
あとはあの歯がなんか虫歯になりやすくなるとか、かけやすくなったりとか。
はいはい。
あ、むくみ頻尿はそうですね。
あ、頻尿もですか。
結構女性ってあの腎のトラブル多いかもしれないね。むくみとか
冷えに弱いからね、
うん、
結構髪の毛も細くなってない。
そうそうそう、
特にやっぱり40代以降とかになってくると、腎ってもともと青天の性って言って生まれつきのエネルギーを蓄えてるから、年を取ればどうしても弱るんですよ。
あ、
そう、だからまあ更年期の障害とか老年の障害、だから老化が早くなるって感じかな。
うん、あ、アンチエイジングだ。
アンチエイジング。
お肌もか。
お肌もね、カビがなくなるとか。乾燥とかって言うと肺の機能も関わってくるんだけど、張りがなくなるとか、なんかシミが増えてくるとかっていうのは腎の弱ってるのもありますね。
そっか、なんかちょっと最近老けたなって思った時は腎が疲れてるかもみたいな、ぎっくり腰もそうだよね。なんか四十肩とかなんか分かんないけど、なんかあれみたいな。
そうそうそう、骨関節系はまずそうだ
し、ね、そうだよね。いやでもそれは意外と盲点かもしれない。なんか足腰を鍛えようっていう風にする方は多いけど、
うん、
食で補っていこうみたいなことってあんまりしないというか、まあ、日本人らしいこう鍛える、うん、鞭を打つみたいなことするんだけど、いたわって補強してあげようみたいなのって意外と出ないけど、内側からできるかもね。あ、なるほど。でもすごく、あ、いいね。生活習慣全般を見るとやれそうなことがあるね。歩くのもさ、あの骨を強くする意味でいいっていう、ね、うん、走るじゃなくてあの歩くっていう、
歩くっていうのもやっぱりその走るっていうのはあの腎を消耗するんですよ、
うん、
そう、人生って人生って言ったの人の命腎臓の腎に正気の正って書いて、人生っていうのは激しい運動、もうハーハーするような運動をすると失われる、だからウォーキングの方が腎にはいいです、ね、
この間のさ、ぎっくり腰も実はその草活の前に俺10キロ走ってたんだよね。
やりすぎた。
つながってたかもね。そこでちょっとだいぶ腎を消耗してたかもね。
してた。
てっきり草活だと思ってたら意外とランニングだったかもね。
だからその後に海苔を食べとけばよかった。
そうだ、
海苔とコントレックスみたいな。
そうだよ、海苔な。
面白い、
ぎっくり腰予防に海苔とコントレックス。
いいね、うんうんうん、いやでもそうかもしれないですね。負担がかかる一つの作業に原因を見出しがちだけど、何かが起こった時って、まあ、病気もそうだけど、あれが悪いとか思いがちだけど、連続的ですもんね。
そうね、
ね、全てがつながってるから、生活習慣もそうだし食事もそうだし、うん、あとはまあストレス度合いとかもそうだから、なんか本当病気とか怪我をした時にこれだけが原因でって言って対処療法しても、ちょっとなんか生活全部見直した方がいいよねっていうところはありますよね。
ぎっくり腰の話だけど、やっぱ外科的なアプローチに依存しちゃうんだよね、早く治したいから、
うんうんうん、
で結局その根本的に治したいって思うんだけど、それをその外科のお医者さんに聞いてもいい答えが得られなくって、まあ、内科的じゃないですよね。その内側からのアプローチが多分時間がかかるんだけど、うん、大事なんでしょうね。
でも針はいいですよ。
針良かったんですよ。
もう針は直接その まあ、神経もあるんだと思うけど経絡を刺激して、うん、関連する臓腑の働きを助けてくれるので、なんかいわゆるテーピングとか外側からのアプローチだけではない内側からも働きかけるのが神経でいいと思います、
うん、あそうか、外科的アプローチというよりも西洋的アプローチと東洋的アプローチみたいな違いか、
うんうん、
それ2つやればいいのかな。
そうそうそうそう、
なるほど。
そうだって西洋的アプローチは影回復を早めてはくれますもん。
うんうん、そうですね。
とか痛みを緩和するっていうのは得意、即効性があるから、
うん、
それをやりつつ東洋的アプローチで根本を直していくっていう、もう本当どっちがいいじゃなくて両方使える時代にいるから両方使っていけばいいと思うんですよね。
確かに。いやでもなんか強い味方見つけた感じでしたね、うん、初めて言ったけど。
あと結構その自分で気づいてない胃が弱ってますねみたいなこととかも、うん、ありしてる中で教えてもらうみたいな話もよく聞くから、多分自分の感度を上げていくというか、あ、これしてたら実は胃腸って弱ってたのねみたいな、さっきのビールの確かにビール飲んでたわみたいなのとかが
、うん、
まあ、ハリーであろうとこういろんな現象から気づけるようになっていくと、
うんうんうんうん、
未病も治せるし予防にもなるし両方アプローチできそう。
もう最近さ病院の受診カード、
うんうん、
もう増えて増えて
わかる。
そうね、だから未病が年とともに顕在化してきてる感じだ
ね。
なんか不調っていうところからいや完全に不調みたいな、う
ん、あれですよ、あのすごい頑張って働いてた企業戦士時代のものも出てきてるはずですよ、
うん、
あるのか。
ありますよ。なんか私も本当最近になって若い時のいろいろ体を大事にしてこなかったものが出てんなってことあります。
へえ。大事にしなかったってどういう大事にしなかったが出るの？
やっぱほら食事のこととかさ、
あ、
私はそれほどね気にしなかったりもするじゃない。でやっぱり目先、例えばダイエットするとか、目先の目的のためにこれをするみたいなのが、つけとしてとか、最近はずっといい子にか分かんないけど気をつけてやってるのに来るかみたいな。
そうだよね、確かに長年貯めてたものってどっかのタイミングで出てくるんだよね、手放してあげないと。
そう、昔の借金はねチャラにはなってないんですよ。
なってないよね、見て見ぬふりしてただけみたいな。私最近病気になるとありがとうっていうようにしてますよ。
どういうこと？
ストップってことだったんだなとか、今立ち止まらなかった、もしかするとこれがたまりにたまって入院まで行ってたかもしれないとか、いろんなことがあるから今この瞬間でありがとうって思うようにして、病気憎むと治り悪いんですよ。だいたいなんかなんで今動けないんだよって思うとこう弱ってる体に鞭打つみたいな状態になるから、いやありがとうって思って、いろんなスケジュールも申し訳ないけど周りの方にはちょっと体を優先させてくださいって言って、なんか自分への愛だなと思って、普段それこそね見て見ぬふりしてるからさあーごめんなーと思って
だからみんなね、もうちょっと若いうちに気づいて、まあエスミは十分若いけど、もう30代ぐらいからそれは気づいてほしいですね。
立ち止まる勇気、立ち止まる勇気を。
だからなんかちょっと痛いとかちょっと不調でも痛み止め飲んで頑張るとか、
そうなんだよ、
カフェインブーストして寝ないで頑張るとかやると、うん、本当40超えたら辛いからねっていう。
あ、負債だからねそれ
ってことで、負債だからね、あとで払わなきゃいけないんだからねっていう。
やだ、
あ面白いない
や本当そうだよ、
この借金飲むかみたいな感じだね。
そうそうそういや本当そうだよね、だから短期的な今この瞬間を流れさせるのか、
うん、
そうだからその痛み止めは闇金だと思ってください、
うん、ああいいね、そうそう、それそうでもしてでも返さなきゃいけない今 やらなきゃいけない返済があってなってるんだったら、もうやむを得ず飲むって頼るって決めちゃうっていうね、
うん、そう、闇金に借りても資金繰りが今必要なのか、
そうそう
ですよ、
うん、
それいいかも。こう結構お金の話だとみんなシビアに考えるのに、健康とか食のことは後回しにするから、
そうね、
そんぐらい危機感危機感を持ってというか、なんかあの
本当は健康と命の方がよっぽど大事なんだけど
ね、体が資本ってみんな簡単に言うけど、資本にできてないぞみたいな
お金優先してるぞみたいな、
そうそうそう、
仕事とかなんかそういう義理を優先してんぞみたいな、
なんかそういう視点の変え方は面白いかもしれないね、問いを立て直すというか、
うん、
で美徳がそこにね、なんか勤勉な日本人にはくっついちゃってるからね、命を削って働くことって美しいとか、
うんうん、
自己犠牲だね、集団のために自分、うん、自らを犠牲に
する、そうね、うん、なんかウェルビーイングって今言われてるからこそ立ち止まりやすいかもね、
そうね、なんか本当昔よりずっと個人の幸せとか価値観が、うん、当たり前に大事にできる時代になってきてるし、特に若い人たちだって、うんうん、自己犠牲って何みたいなのもきっとなってきてるんじゃないかと思うから、
そうだね、上司と飲みたくないのに飲むって何みたいなねそうだよって、そのなんかウェル自分がやりたいかどうかっていうのは結構大事だよ、もちろんだからって全部を優先するわけじゃないけど、自分の主張を、うんうん、でもそれを押し殺すはまたちょっと違うよね、
だから全てが調和であって、なんか自分も幸せであり周りも幸せであるっていう世界をいかに作っていくかっていうのをいろいろいろんなことを工夫しながらやっていく、
うん、
だから絶対の正解はないし、
そうするとさ、エリリンが勉強している中医学とかアーユルヴェーダーみたいなものって、ある意味その社会人に必須の知識と考えた方がいいのかもしれないですよね、うんうん、
だからまさに身体知というか、
うん、
当たり前のように持っている、なんか本来だったら人間が本能として持っている、H だと思うんですよ、あの体のここが調子が悪い時はこれを食べたいみたいなのは昔は多分純粋に分かってた、今はそれを学ばないと分からないっていう風になっているので、これを徐々にこう学びながら自分で発見できるように、だからこれは甘味でこれは人でいいんですかって聞くんじゃなくて、なんかこれが食べたい、あ、で結果として見たらよかったねみたいな、
うん、
いい食材だったんだねって調べたら分かったみたいな、それぐらいのところまでいければいいかなと、
うん、
なんかこういうお話を通して一人一人がそういうところに意識を向けられるようになっていくといいかなって。だから昔はそれをお母さんとかおばあちゃんがやってたんですよね、
うん、
まあ、手作りのご飯を通してだったり、だってこの季節にはこれが出てきて、お腹が痛くなったらリンゴのすりおろしとかくず湯を食べさせて、熱が出たらじゃあちょっと今はあんまり食べるのはやめましょうって言ってお水飲んで汗いっぱいかくんだよみたいな感じで、体の自然治癒力を高めるような知恵を家族の中でシェアをして教え合ってた。もうちょっと最近になってくると、本来だったら学校給食がそこのその位置を担ってるはずなんですよ。食を通して季節感の概念だったり、あと食の大切さだったり、食のその体に与える影響、その家庭科で習う栄養素のことだけじゃなくてね、そういったものが、まあ、給食を通してとか、あのそれで子どもたちが料理をすることを通して学んでいけたら、まあ理想的っちゃ理想的ですよね。
うん、本当そうだね。
なんか合理的になってるんでしょうね。さっきの栄養学、これを食べときゃいいとか、まあ、完全栄養食なんて多分そういう典型だと思うんだけど、これさえ食べとけば動くって、なんか、うん、あれこれ食の歴史シリーズでやったなみたいなあれパンと砂糖かな、そうそうそうそう、コーヒーかなみたいな、なんかそういう動きゃいいみたいな、 ある種思考停止に食べるっていうことにあまりにもこう合理的に行き過ぎて知恵とかが抜け落ちたというか、あるんだけど気づけないみたいな感じはあるかもしれないですね、
うん
うんう
んうん、今家庭科とかっていう科目あるんですか？
ある、今むしろ家庭科に お金の話とかも入ってくるはず。ファイナンシャルプランナーみたいな話とか、その財形をどうするみたいな感じとか。
ビジネスマンを育てようとして
やばいですよね、どんどんなんか あれみたいな
投資しろみたいな
お金の概念は大事だけど
でも、もしかするとその家庭科っていうもの自体が、うん、生きる知恵袋であるとしたら、お金の話ももちろん大事だし、そこにやっぱり季節の話だって大事だし、
だって世の中の消費動向ってすごく季節の影響を受けるじゃないですか。
受ける受ける、
天気の影響を受けるでしょ、
うん、
だから経済と自然の動きは無縁じゃないんですよ、
うん、
まあ、そういうアプローチから教えてもいいしね。
うんうん、面白いですね。
さあ、このゴミシリーズ、ついに5つの味コンプリートしちゃいましたけれども最後にあのエリリン問いを、
問い、やっぱりここに来たらですね、あなたが今まで生きてきた中で負債を作っちゃったなと思うでそれに対して今何ができるのかをちょっと自分の体と心に問うてみてほしいと思います。
うん、今問うてますよ僕
私ね、もう明らかで産後にグロービス通ったから負債今頑張って返してる
大事な時だったねそれね
めっちゃ大変な時に追い込んだなっていう、あの、はい、自戒の念を込めて今生きております
そうそうそう、でね、別にね、負債を作った自分を責める必要はない、
うん、
それを今どんなふうにリカバーしていくかっていう方が大事だから、今日からでももっと大事に扱って、ちっちゃなサインに気づくようにしてあげて、ちょっとずつちょっとずつガス抜きしてったらバーンとは来ないですから。
うん、うん、いや本当にまさにそのメタファーで言うと、ここのとこ1ヶ月ぐらい借金返せってすんごい迫られてる感じですいや向き合うしかないな本当に。
そうね、カジさん、うん、胃が痛くなったり腰が痛くなったり、たくさんアラート出てるから、あのその都度カジさん体対話してくださいねしか言えないみたいな、私は
2023年なんで年だみたいな年になるかもね俺ね
順番に来てるんじゃないですか、ね、芋腰もほら胃的好奇心的じゃないですか
本当だよいや、ちゃんと体と対話していきましょう。さあ、じゃあ最後はエスミ締めてください
いや本当1年半ぐらいエリリンにはゲストちょこちょこ出てもらって、
うん、
ね、いろんな話もしてもらったんですけれど、改めてなんか生きるってなんだっけみたいな、ね、この異的好奇心のテーマど真ん中のところを一緒に語り合ったんですけど、すごく深まりましたよね、私もカジさんも、
うん、
なんか世界観としても、それこそさっきの身体値としても深まっていったので、なんかゴミっていうものも味覚じゃなくて体が対応するものであったり、もうちょっと包括的に考えていくっていう視点って、多分あの自分たちの体とか食を通じて、さっきのビジネスとか家庭全般とか、うん、なんかパートナーシップとかいろんなところに行かせそうな気がするので、ぜひそんな視点で何回か聞いていただいて、うん、あの問いを深めてもらえたら嬉しいなと思います。エリリン、最後なんか一言お願いします。
そうですね、なんか私は今聞きながら、もう1年半も経ったのかっていう感慨深さと、でゴミはね、その中医学とか薬膳の中でも一つのパートでしかないので、うん、まだまだやっぱりこうお伝えしたいこともあったりもするし、まあ、ここを皮切りに体と食と心と、あともう生き方そのもののつながりっていうものを改めてこう考えてみるきっかけになってもらったら嬉しいなと思っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。では、そういうことでゴミシリーズ最終回、塩味、甘味ですね。終わりたいと思います。じゃあゲストのエリリン、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。